発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、発電マン今回も来てくれました。株式会社発電マンの岩堀義弘さんに聞く太陽光発電のあれこれです。今回は、まあ、前回ね、はい、今年度の一般住宅用の、はい、まあ、補助金のお話を聞いたので、はい、今回はその産業用ということなんですけども、はい、まさしくその一般の事業所でも、はい、新たな事業の一つとして、発電をするということが昨年から始まりましたもんね、
はい、そうですね。去年の7月から、まあ、全量買取が、できるようになりまして、で、まあ、去年ずいぶんメガソーラーということでね、話題にはなりましたけれど、北海道とかね、私もちょっとこの間行ってきましたけど、北海道なんかだともうそれこそ容量いっぱいになっちゃってですね、もう買い取りがなかなかできませんみたいなことまで起こったりはしてますけれど。
それどういうことですか？
結局で送電も北海道はですね、当初50万キロワットだったかなぐらいの予定だったのが150万キロ3倍ぐらいのですね要は、太陽光の設置申請が来てしまいまして、それでまあ いわゆるその需要を以上にこう、うん、発電をしてしまうと、
そんないらないよってことですか、電気
いうようなことも起こってきてしまいましてですねで、まあ、あと送電網の容量っていうのもありますので、
はい、
送れる電気の量っていうのはある程度ありますの で、それを超えてしまうということ で今それをどう抑制をどうしようかというようなことが問題になったりもしてるんですね。
でも北海道って言ったら東日本大震災の時に、
はい、
北海道でもいろいろ電力不足も言われたところですから、
は
いはい、
そうですね、
お互いにやはりその日本全国の送電網もう一回張り巡らしてやり取りできるようなものに変えていかないと、
は
い
は
い、
本来ですとそうですよね。
もたない変な話ですよね、はいはい、それね。
そうなんです別にそこの中だけでこうね、
関係することはね、
関係することはないので、
うん、
本来譲し合えばいい話なんですけれど、
ねえ
なかなかいろいろその辺がね、オープンにならないというのが、はい、そう。で、まあ、そういったメガソーラーは非常にこう全国に今、うん、去年から多くできたんですけれど、はい、でその一方でですね、やはり中小の、まあ、工場の屋根ですとか、うん、アパートの屋根ですとか、そういったところでも結構普及が今進みつつありまして、
はい、
特にこれからですね、やはりそういった中小のところが増えていくんじゃないかなっていうふうには言われてますね、うん、
つまり自分たちのところでやっている主の職業があって、
はいはい、
でそこの建物の屋根とか基地などを使って、
はいはい、
副業的に発電をするということですね。
そうですね、
うん、はい、でこの発電事業に関しては、さっきも話が出ました、もう皆さんもよくご存知の買取制度というのができて、はい、全部発電した電気買い取りますよと。
そうですね、
しかもその価格設定がなかなかいい金額だった、
はいはいはい、
っていうのがあって皆さん飛びついたんですけれど、
はいはい、
変わりましたよね、金額ね、これね、買い取りの金額。
まあ、去年は一応40円、まあ、消費税入れて42円の買い取りだったのが、
うん、
4円下がりまして36円。
これはどうですか？
もともと正直42円というのがちょっと高めだなというふうには思ってましたので、なのでようやくまあ標準に戻ったかなみたいな感じでは、私個人的にはそう思ってますけど。
これ36円でやろうという方にうまみはありますかね？
もちろんですから規模とか条件ですとか、うん、それらによると思うんですね、
うん、
これ太陽光というのはもともとその、設置する場所の、当然日当たり具合であるとか向きですとか、そういった条件によってかなり発電量違ってきますから、そういったそれらの発電状況をきちっとシミュレーションした上でメリットが出るか出ないかの判断ということになると思いますね。
うん、去年取材させていただいた、はい、まあ、事業所第1号のシズパックという株式会社では、それもありますけれども、同時にやはりその震災などにおけるときに、
はい、
電気が来なくて全国のお客様を待たせるわけにいかないというためにも設置するんだという社長の考えでしたよね、
はいはい、 そうですね、そういった考えでされるところも当然ありますし、うん、であそこのお宅、あそこの会社なんかはまあ当然あの屋根の上ですね、非常に暑くなるので、もともとはその
遮熱
をまあ考えていたところに、うん、たまたまその全力買取の太陽光が始まったのでっていうこともありましたしね、
うん、
でいろんなそういった効果がありますから、やっぱトータル的に考えて入れるべきかどうかっていうのは検討されたらいいんじゃないですかね、
うん、はい、これはあの発電マンでももちろんそういう事業所の皆さんの、
はい、
相談にも乗るわけですよね。
そうですね、まあ、最近やっぱそういうのが多いですね。
問題点は何ですか一番。
そうですね、やはり建物、まあ、建物の場合ですと、その建物そのものが果たしてその太陽光を設置してその耐えうるかどうか、
パネルをね、
パネルを乗せて、まずその荷重ですね、意外とですね、
うん、
まあ、例えば倉庫の屋根ですとか、
はい、
工場ですとか店舗なんかでも割とですね、そう物を乗せるという想定で作ってないケースが多いですよね。
屋根はね、はい、そうですよね。
そうするとですね、意外とその荷重に対して弱いということもありますし、まあ、年数が経っていると屋根そのものが非常にこう弱くなっているとかいうケースもありますので、そういう意味ではそこのやはり設置する場所の状態がどうなのかと、うん、で当然20年間設置が続くわけですから、うん、それで大丈夫なのかどうなのかというところがやっぱり一番の問題でしょうね。そこきちっと検証するというところですね、はい。
まあ、乗せる屋根がダメだったらダメってことになってしまうわけですね。
まあ、そうですね、あるいはその補修をしてやるっていうケースもありますし、
はい、
補修とか補強とかされるケースもありますしね、
うんうん、
はい、いろいろあれですね。
まあ、みんなそうやって急に屋根に目を向き始めたわけですけど、
はいはい、あと最近多いのはですね、特に静岡県そうですけど、お茶畑が多いじゃないですか、
はい、
でお茶畑にですね、
うん、
つけたいんだっていう方がこのところちょっと何件かありましてですね、でこれもやはり条件がやっぱいろいろあるので、その、まあ、割と平らな、ね、いい土地であった、あればいいんですけど、あるいは、まあ、お茶をもう完全に刈り取ってしまってやるのか、あるいはこう、お茶をやっている間にですね、こう少しずつはめ込んでいくのかというような、いろいろなこうプランニングがあるので、その辺もですね、施主さんといろいろ話をしながらやっていくんですけど、
うん、
普通でいくとそのまま農地のところにはつけられないので、
うん、樹木が違うってことでしたよね。
ですのでその辺の、まあ、樹木をどうするのか、まあ、あえてこう農地から変えてまでやるかどうかとかね、
うん、
そういったところもやはり樹木っていうことも一つ問題にはなりますよね、
うん、
はい。
こういうものはみんなやはり、新しいものが出ると絶えずそうなんですけれども、
はい、
法律やシステムや制度の方が間に合ってかないですね。
なかなかね本当に追いつかないですからね、
うん、声を上げてそれをどんどんやってくれるような、はい、そんなお役所になってくれるとありがたいですけどね。
まあ、ただその例えば農地に関して言えば、
うん、
僕はまあ、TPP とかでもいろいろ問題にはなってますけど、日本の農業どうするんだっていうのはありますけれど、うん、例えばじゃあ太陽光が非常に良くてですね、みんな農地を潰して太陽光にしちゃったらそれはそれで
ま
た
困りますよね。
困るので、
うん、
やはりただ、まあ、確かにね今本当に見ていくと全く使われてない農地、
うんうん、
これ農業何もやってないよねっていうようなところですとか、もう本当荒れ地になってしまっているところとか結構あるので、
うん、
そういったところではね、やはりもっとこういう自然エネルギーに活用するっていう手はあるだろうなと思いますけどね、
うん、なるほどね、はい、そういう意味では農地とかその空いてる土地だけではなくて、
はい、
空いてる屋根も貸しますっていう職業もね、
はいはいはい、
非常に増えてきているようではありますし、
はい、
この番組にも出ていただいた静岡未来エネルギー株式会社っていうのはもう皆さんで市民ファンドも集めて、
はい、
もうすでにスタートしているのが日本平動物園とか番町市民活動センターとか、
はい、
そういうところでね、
はい、
太陽光発電設置して電気を作っていくっていうことをやり始めてるんですけど、
はい、
まあ、それだけではなくてその一般的なところでもお家でも屋根を貸しますという、
ね、そういうビジネスもね結構今出てきてる、
ね、映画でねアパートの鍵貸しますって昔ありましたけどこれからアパートの屋根貸しますみたいなのが ね、
まあ、自治体なんかの建物を貸すっていうのは、うん、私どもでもいろいろちょっと話はあるんですけど、
うん、
ただ一般の方だとですね、例えば20年間 本当にその人がずっとそこに住んでいるかどうかって結構難しいですよね。
20年契約ってあんまないですよ ね。
なのでここはね、結構その屋根、一般の方が本当に屋根貸しをやる場合には、うん、相当やっぱ慎重に取り組んだ方がいいだろうなとは思います ね。
借地で35年っていうのはありますけどね。いろんな方法が出てきそうなので、またプランのある方とかアイデアのある方はそれでは、発電マンにいろいろ相談していただければ。
そうですね、いろんなケースがありますので、ご相談には乗らせていただきますので、
ね、共同組合もできてますのでね、
はい、そうですね、
そこが安心じゃないかなというふうに思います。
はい、
空に太陽がある限り、
はい、はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。